会社の夜ヘルス。ヒイラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢地帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、はい、ということでですね、まあ、今週も始まりましたけれども、はい、次元再対象の夜、
はい、
ですね、まずちょっと、メールというかツイッターの
はい、
コメントちょっと拾いましょう。
ありがたい、
はい。二次祭の3人は君の名は見たんですかね。三葉ちゃんの可愛さについて思う存分語ってほしいなと。 あと乙女バージョンの滝くんの可愛さについてでもいいですよ、かっこ笑いということで、うん、他にもですねメールでですね、はい、ちょっと君の名は見ましたかみたいのはあったんです
けど、はいはいはい、
皆さん見ましたか。
見ました
見ました。
ドイツ見た
見た。
松井も見た。
見ました。
僕まだなんですよ。
何やってんだよ。
すません、一番いろんな見に行ってる人なのに。
珍しいね君ら映画。
いや本当、僕だってガルパン以来ですよ、うん、多分行ったの。
あ本当、
はい、三平さんなんて、うん、だって普通に田中君はいつもケダルゲを映画館で見に行くそんな人が。
あれはね、映画館までは行かない。映画館で T シャツを買っただけ。
いや十分ですよ。まあでも本当にチケット今買えないですからね。
あのね、2日ぐらい前に、はい、見に行こうと思ったんですよ、
はい、
ちょっと僕もそのドタバタしてたんですね、
はいはいはい、
西口プロレス大阪遠征があったり、でもう多分この放送になってる時には僕九州いますから。
あ
で、はいはいはい、ちょうどね帰ってきた次、大阪帰ってきた次の日くらいに、
はい、
あこれはちょっとこの時間池袋で、近場の池袋で、
うん、
20時50分からのレートショーっていうのを見つけまして、で、あこれと時間だったら、
はい、
結構まあ平日だし、
うん、
空いてんじゃないのと思って、
はい、
自転車走らせて行ったら、
はい、
もうその時間までソールドアウトでした。
いやー、
もう何、すっごい人気でしょ。
すごい人気ですよ。
なんかリピーターがめっちゃ多いらしいです、
ね、はぁ、
あとカップルが多いです。
はぁ、
映画館
だってなんかシンゴジラ抜いたみたいな話もあるもんね。
抜いてます抜いてます。なんかだってあれ公開が8月末ぐらいで、うんうん、夏休みも終わってんのに、うん、すぐなんかもう超えたみたいな、シンゴジラ超えてって。
いやー君ら見てますか、どうでした。いや僕もう本当気にせず、気にせず大丈夫ですよ。
いや
いや、これはね、うん、ネタバレしたくない。
え、ネタバレ OK のこの番組でさえも、
はいはい、もうそれほど良かったんですよ。
は、
僕はもう本当にパンフレットも買っちゃいましたし。
そんな珍しがっていうこと
は。
パンフレット
まずまあもう映画館に行ったんが久々で、もう僕テンション上がっちゃった。
映画館に行く土井さん。
はい。まあ、いわゆる青春もの。
そう、まあ、皆さん CM とかでも流れてる部分で言うと、
設定的には、
ね、高校生の男の子と女の子の、うん、まあ、心と体が入れ替わっちゃう、
はいはいはいはい、そこまでは分かります、はい、
ただその知人の男の子と女の子じゃなくて、うん、全く接点のない男の子、都会に住んでる男の子と田舎に住んでる女の子の精神がなぜか入れ替わってるっていう、
はいはいはい、なるほどね。
そこぐらい、
うん、
言えるの。
そんなに、
はい、そういう映画です。
そっか、いやちょっとね、俺もねこれねすぐ見に行くよ。
いや本当言ってください。
ポップな新海誠が見れます。今までなんかちょっとオタク向けというか、
うん、
な感じしたのに、うん、もう一般向けになって、界隈では新海誠童貞捨てたんじゃねえか
っていう。あ、先越されちゃったね。
先にね、ちょっと行かれちゃったんですよ。
でも、なんだっけな、富野さん、ガンダムの、
はいはいはい、
富野さんも、なんかどっかのインタビューだか講演会だかで、なんか、シン・ゴジラと、
はい、
君の名は、とにかく悔しいみたいなこと言ってて、で、なんかもう、それはいい意味でなんだけど、うん、もう闘志が湧き起こっちゃったみたいで、
お
俺は新海誠を潰すとか。いい意味でね、いい意味で、
いい意味で。島本先生みたいなこと
言いましたね。そう、でもなんかね、なんかね、俺それあんまり俺富野信者じゃないんだけど、
はい、
それ聞いてすごい富野監督好きだ。いやでも、いやこれはね、ちょっと、いや俺なんかドイチューが見に行ったらしいっていうのはちょっと聞いてて、
はいはいはいはい、
松崎はまだだろうと思ってて、この人もあんま見に行かないから、はい、
そうですよね、
映画はまあめったに行かないですからね、
うん、
はい、
まさかこんな構図になるとは思わ
ない。いや本当、うん、初めてですねこんなの、
うん、あのね、傷物語2は見に行ったんだ
よ。傷物語もね。
そうなんだ。いやもう時間の合間合間塗ってたから、うん、傷物語は尺短かったから、
はいはい、
あるタイミングでここなりいけるって日があったんだけど。
じゃあ声の形3人で見に行きましょう
よ。あ、行きますか。
そうですね、
はい、あれ見に行
く。 あれはでも行こう、本当声の形、
はい、うん、僕見たいんで、
うん、あれはだって見に行くもんね、はい、いやでもねちょっと次までにはね、君の名見ますよ。
いや特集やりましょうよ。
じゃあ、うん、公開が終わったらネタバレありの特集する、う
ん、いつになるんですか。
あ、そっか、ロングランになるか。
ガルパンだって1年やってますよ
もうガルパンネタバレできない。
君の名は大声上映とか応援上映みたいな。
どこで
4DX
君の名は 4DX か。
あそこでわーってくるぐらい、
はい、正直言うとね、今日ちょっと収録早いじゃないですか、
はいはい、
あの俺今日終わったら、はい、映画2本見に行く予定で、はい、そのうち1本が君の名はだった。
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。ちょっと本当タッチの差でね、はい、君らにね、ちくしょう、傷物語
で夜普通に集まって飲む
普通にそうですね。
じゃあ君ら次までに傷物語2見に行きます。
あ、そうですね。
僕アニメすら触ってないですけど
でもね、やっぱね、傷物語2もね、あの、まあ、俺1も見に行ってるけど、
はい、
あのやっぱもうあれですよ、あの辛坊監督のシャフト節、もうあれはね、やっぱ好きな人は好きだね。
うん、
あの後輩にやっぱりあの傷物語もう好きで、うん、あの見に行ったやつがいて、うん、そいつがあの特典のなんか上映特典のなんかパンフレットみたいな、
はいはい、
小冊子、
はいはい、かな。あれまたなんか週替わり、
週替わりなんですよね。だから知ってる人みんなに、あのこの週傷物語見に行ってくれませんかっていう連絡を
シェアしよう、
ツイッターで見た
で、お金はあげるんで
どういうこと、映画見に行ってください、
あの興味なくてもいいんで僕がお金払うんで見に行ってください、ただ特典はくださいみたいな
自分で見に行けばいいじゃん
軽い軽犯罪みたいになるんじゃねえかなっていうような
ちゃんと法律調べた
いやでもそれぐらいやっぱ人気のある、うん、
あでもね、あのこれもじゃあネタバレならない程度に「傷物語2」の見どころ言いますか、
はい、あ、お願いします。
羽川さんのパンツを脱ぐシーンがめちゃくちゃリアルです、
う
ん、
あ、行く
それ大画面で見たいな
これだけはね、これだけは言っときます
言っときますけどね、僕羽川さん大好きですからね
あ、じゃあね、でも2はね、多分羽川無双ですよ。
あー、本当ですか。
1はね、どっちかっていうと忍、あの、はいはい、星野忍のキスショットね、
あ、
まあ、昔の名前の、
うんうん、
がもう俺あんま忍なかったんだけど、うん、1で結構かなり
それ見て、うん、お
ー、でも2はこれ本当羽川さんだった、うん、ヒロインで言うな、
巨乳の堀川、堀江由衣ですよ、
うん、マジで
足しちゃったじゃん足しちゃった
堀川さん
って言って、堀川さん、サ
ザエさん、サザエさんサザエさんに出てくる最高野郎じゃ
ん壁のシミを弟だってあの鶏にワカメって名付けたとか
一番ダメな髪形した
そうそうそう。でもね、じゃあなんかあの俺はでも次までに絶対君らは見に行きますし、はい、君らはもうじゃあちょっと折り見て、はい、もうじゃあネタバレありっていうトークやりましょうか、
うん、
はい、
そうですね、
事前注意して、
はい、
うん、もう
ネタバレ、もう厳重注意で、
そう、ネタバレしたくない人は、はい、あの聞かないでください、は
い、この放送、いやマジでネタバレせずに絶対に見た方がいい、
うん、確かに、ね、そう、確かに、はい、うん、俺ネタバレいいよとは言ったものの、はい、お前らがじゃあって感じで言い出したら多分お前たちのこと嫌いになる俺も大人だから顔には出さないけどどっかになんか心の底になんか檻のようなものが溜まってた
大人だな。で見た後にこの、こ、あの広告の絵見たら、はい、おおってなりますから、
はいはいはい、あ、なるほど、
はい、
これぐらい、
そういうことね、ここ行きましょう、ここ
ここね、うん、行きますからね、
はいはいはい、
だから結構背景とかすごい凝ってるんで聖地巡礼確かにしたくなるような映画です、
なるほど、ね、
はい
はい、終わってその足で僕はあの新宿の歩道橋を登りましたからね
聖地ではないんじゃない、
いや、そこも一応ね、
出るの、
出てくるシーンがあるんですよ、
こういうところ、あの南口の明らか
に
新宿南口の絵とか細かいんですよ。
なんだお前ネタバレしないって言って俺にバンバンパン見てる
嫌いになるよ、ね、
やばいやばい、
ここ見てくださいなんか溜まったな今じゃあ、まあ、とりあえず、
はい、
じゃあ映画は、じゃあまあ後々、
はい、
君の名はと、
はい、
傷物語と、
はい、
そして、
はい、
声の形、
声の形、
いきましょう、
はい、これは、はい、映画、はい、 映画特集
やりましょう、はいはい、
じゃあですねここからは、まあ、通常通り、
はい、
まあ、今期アニメ、の話にしをしたいんですが、
はい、
もううかうかしてるとね最終回ですよ。
そろそろそうですよね、
はい、これの、はい、もう次の週はもう最終週ですからね。
最終週ですね、
はい、そうか、
はあ、だからもう
どうですか、結構ねまあ語りたいものはいっぱいありますけど、俺ね、はい、ちょっと最近というかここであまり語ってないのだと、
はい、
91 Days、
あ、
うん、あれやっぱ面白いね。
僕最初チラッと見て、あ、面白そうだなと思って、うん、でも全然溜まってるんで、うんうん、
あれまででも一気に見た方がいいかもしれない。
そうですよね、
最初やっぱ名前が覚えづらい。
そうそうそう、
でも
イタリアかどっかのなんかお酒の、
そうそうそう、あの禁酒法
の、
ね、
禁酒法の、
はいはいはい、
復讐の話、
はいはいはい、で結構ね割と最初に出てる主要キャラが結構半数くらいもう死んでるんですよ。だから人死んだんで名前がすごい覚えやすくなっちゃう半分で済む
って。そいつ忘れていいやつ、はい、
でもねちょっとねやっぱねマフィアものとしてね、
なんか雰囲気めっちゃかっこよかった
ですね。かっこいいしね、そのちょっとアウトレンジじゃないけど、
はい、
うわ本当ヤクザって怖いっていう、あんまりこうスタイリッシュでかっこいいんだけど、
はい、
マフィアとかヤクザに憧れを抱かなくなるような怖さもあるね。今ちょっと怖いのはアビリオっていうね、まあ、主人公が、
はい、
まあ、幼い頃に家族を殺されてるのね、親と兄弟を、うん、
弟
でその復讐劇なんだけども、
はい、
その復讐の対象のヤクザの中にこう入り込むわけ、
うん、
で入り込むんだけど、そのまあどこまでがね計算か分かんないんだけど、やっぱバレないようにか分かんないけどマフィアに染まっていく形になるの、
はいはい、
でそれでなんか連邦取締官みたいのが来て、うん、それを脅すのにやっぱ同じ形で家族をまあ殺すぞみたいなことを言って、結果的には殺さなかったんだけど、そういう怖さを見せていって、で親友だったコルテオっていう酒造りの方のやつがヤクザ嫌いなんだけど、そういう世界にこうのめり込む形になって、で今そいつが一応そのマフィアを裏切ったりもして、それがバレて、さあアビリオはコルテオをどうするかみたいな話な
ので、
これはね結構見応えありますよ。ナインティワンデイズ
一気に見ようかな。
ぜひぜひこれおすすめです。
三平さんおすすめの男キャラクターって言います？
ナインティワンデイズだとね、その連邦取締官の娘が、うんうん、確かね4歳くらいだったんだけど、うん、すごく可愛かった
最近どんどん幼くなってるんだな
行くとこまで行きましたね。
いや俺ねもうね孫を見る目だ
よもう芝居にはなんか赤ちゃんと僕とかいいとか言い出しそうで、
ミノルがね
赤ちゃんと僕を祖父目線で見る
赤ちゃんと祖父
いやもう最近のヒゲの白くなり方見るともう俺うん、びっくりするもん。
まあ確かに、まあ
確かに、
う
ん、
ですね、
ほぼ毎週会ってるやつにこの間びっくりされたからそんな白かったっけって言われて、
これブログに載ってる写真見てもらえれば多分分かると思いますけど、
老子みたくなって
るもうちょっと伸ばせば本当に仙人みたいな、
仙人みたくなそんなそういう感じですけれどもね、
はい、
はいはい、他どうでしょう。
僕ね、
う
ん、まあ、これも貯めてて、ざっと見たんですけど、うん、ベルセルクを、まあ、
あ、
貯めてて見たんですけど、
いいっすね、ベルセルク。
原作とやっぱ若干違うけれども、
うん、
そこがいいっていうところが、
はいはいはい、
アニメならではだなと思ったのが、
うん、
ニーナっていうキャラがいるんですけども、うんうん、
はいはい、
そいつがその異教徒のところに、まあ、潜入して、
うん、
まあ、裸で逃げ回る、
はいはいはいはい、
おっぱいの揺れ方がすげえよあれはやっぱ僕も原作を追ってるだけではやっぱり、
なるほど、
保管できなかった
躍動感、
はい、
躍動感
いわゆる 3D、
そうですね、
CG アニメですから、はい、その辺のはね、
うん、CG も捨てたもんじゃねえな
縦シーンとかはあの手の CG は映えるね。
そうですね、かっこいいですね、う
ん、結構動き入るとさ、透明、はい、だとさ、やっぱその放送前とかにさ、はい、いろいろこう、まあ、どうなのみたいな感じになってたけど、はいはいはい、動き見るとやっぱそこは全然気にな
るんだもんね。やっぱ原作のかっこいい、
うん、
好きだったシーンはビシッとやっぱその見開きとか、うん、大駒のところはちゃんとバシッと決めてくれてたりとかするんで、割と納得じゃないかな、ファンもって思います
ね、うん、ベルセルク、
はい、
いいっすね。
まあ、僕は魔装学園は、はいはい、あのね
だからすぐ俺先言います
だね今更もう語ること特にないんですけど、はいはいはいはい、説明したことが全てなんで
前回でほぼ出し切った感じだ
もんね。
ただあのアニメでその主人公の男の子が女の子をそのラブルームっていうところに連れ込む感じはもう完全にあの、うん、ラブホテルに入るそれでしたから
はいはいはいはい、
はい、あのこれで入ってここ先ともちょっとつながるそんな感じがします。オープニングの
はいはいはいここ先ね
で何か胸揉んでるシーンとかも何か戦闘シーンの何か裏に何かダイジェストみたいになんかされてたりとかして、はいはい、だったら入れなくていいんじゃねえかみたいな。で実はこの子は胸が性感帯じゃなくてお尻だったみたいな。
どうでもいいどうでもいい実はじゃねえ
よどうなんすかあれは。僕まず全然見てないんですけど、
はいはい、
お互いまだ恥じらってたりはするんですか。
一応まあ恥じらいの気持ちとかもそのパワーアップの源になるので、
恥じらいがなくなってしまったら逆に
それはそれで
パワーアップしなくなっちゃうわけ
ですか。なのでやっぱりその新鮮な気持ちみたいなのは大事みたいです
ね。やっぱりこうなんていうかな、こうその恥ずかしさが慣れないようにエスカレートしてるって節はあったりするんですかね。
まあでもそういうことです
。多分そういう
熟年夫婦じゃない
わかんないですけど、一番の決め手のところに触るときにここで決めるって心の声が流れるのが何がだよって見ながら
いつかは寝取られとかまで行っちゃうんじゃない
そうしないと恥ずかしくなんないみたいな。はあ、
いやもう
なかなかですね。
まあ総
学
園2期あるのかどうかも分かんないですけど、
まあまあ、
僕のためだけに2期やってほ
しいプライベートフィルム、
はい、
なるほどね、はい、分かりました、はい、とりあえずですね、今週の、うん、まあ今期アニメ話はこんな感じで、
はいはい、
また来週続けてこの手の話もしたいんですけれども、はいはい、この後はですねちょっとまたこういう企画を語りたいなということでですね、
はい、
この後はアニメ好きな男女カップルを語ろうです。アニメ好きな男女カップルを語ろう。はい、ということでですね、はい、まあとかくねカップリングっていうとですね、うん、まあ、どうしても男男だったり、うん、またユリ的な女女だったりの話がどうしても、
ね、すごい時代になりましたね、はい、ちゃんと男女って言わなきゃいけないそんな時代なんですね。
ノーマルカップリングを語る
ですね、はいはい、NP ですね。
そうなんですよ、だってアブノーマルなカップリングにはアブノーマルってついてないわけですからね。普通にカップリングついて、
はいはいはい、
でノーマルなカップリングにはノーマルカップリングって言わなきゃいけないっていうこのねじれた
NCP、
はい、NCP、
はい、
まあ、ということでですね、
はい、
まあ、なんでしょう、まあ、王道マイナー問わずですね、
はい、
まあ、好きなアニメキャラの男女カップルをいろいろ、
これもう脳内じゃなくて公式のカップルですよね、ちゃんと。
そうですね、まあ、
はい、
若干脳内入っても、ま
あ、
大丈夫、
若干はいい
です、うん、でしょう、
は
あは
あはい、
はいはい、
なるほど。
ということでじゃあまずじゃあ唇は私から言ってよろしいですか。
あ、はい、
これね俺多分ね一番好きな、まあ、僕サブキャラカップルが好きなんですけども、その中でも結構これもう原作もすでに終わってるんですけど、うん、未だに結構これは同人誌買ってしまったりするってい
う、
うん、
ナルトのシカマルとテマリですね。
ほう、
はい、そこですか。
これね結構長いんですよ。もともとこのカップリングの同人誌を、まあ、買う前から、
はい、
まあ、ナルトをリアルタイムで読んでて、一番最初の中忍試験で、
はいはいは
い、いろんな里がこう集まって、
はい、
で、シカマルとテマリが戦うんですけれども、うんうん、まあ、テマリが圧倒的優位に立ちながら、
うん、
まあ、シカマルがいろいろ先をこう読んでって、
そ
うですね、こうリズムでこう返してって、で、影縛りでしたっけ、
そうです、ね、
の技で手まりを動けなくして、
もう追い詰めて、
さあ勝ったかなと思ったんだけれども、うん、鹿丸の読み手ではもうこれは勝てないっていうことが鹿丸の方で分かって、
うんうん、
鹿丸が参ったギブアップするわけですよ、
うんうんうん、
その時の手まりの表情を見逃さなかったね
僕は見逃してました、
ね、僕もです。
でもね、その時に、まあ、いわゆるほら、
うん、
あの同人物でいう行間
が
見えてしまったわけ、
はいはいはい、なるほど、その表情に、う
ん、でも、まあ、当時そんなにね、あの同人誌も出回ってなかったと思うんだけれども、
うん、
後々細々ながらその、鹿丸手まりジャンルが生まれて、うん、でわっこれついに現れたこの同人誌がと思って買い始めて、うん、で一時期はね 結構何サークルもあったんだけど、今ねコミケだとね 2サークルかたまに3サークルくらい、うん、オンリーだとまた違うかもしれないけど、はいはいはいはい、でずっとやってくださってるところがいて、そこはずっと買ってますね。でそこメインにしてたまにこう他のサークルもあると買うっていう、割とジャンル買いをしてしまう、
は
い
は
い
は
い、で結構これって公式も引っ張られて、うん、最終的にシカマルテマリ結婚するんですよ。
あ、はいはいはいはい、
またちょっと里が違うっていうのも、ね、まあそうね、ちょっとキュンキュン来たりとかして、ね、うん、すっごい好きなんですこれ。
ナルト確かにいろいろくっついてますからね。
結構そうですね。そうそうそうそう、
今のジャンプの主流はそれだって言われてますよね、
うん、ああなるほど、
あの子供ができて子世代で続編書くっていう、
は
い、
なるほど。あ、
ブリーチ最近知ったんだけど、
ブリーチそうか、
ナルトって今さジャンプでさ、はい、ボルト、
ボルト、はい、
あれ作者違うんだね。
そうですね、うん、なんか元橋さんかな。
そうだよね、
う
ん、
そうそうそう、
俺絵がさほんとそっくりだからさ、うん、岸本さん描いてんのかと思ったら、うん、あれちょっと最近知ってびっくりしたんだけど、
いやだからなんかあるんです、そのアシスタントだからなんか描けるものがあるんでしょうね。
でもあれなんかやっぱ公式スピンオフの一番いい形だよね。
うん、
そうですね。いやでもね、しかまる手まりはねいいんですよ本当に。でちょっと砂とのね里とのいさかいがなくなった後にね、うん、ナルトがね手まりのことをね手まり姉ちゃんって確か呼ぶんですよ。そこがまたちょっと距離感がねこう良くてね、僕すんごい好き、
はいはい、
しかまる手まり、
はい、
さあ
僕もでも昔から言ってるやつで言うとやっぱ原始圏の笹原荻上。
ああはいはいはいはい、
もう
ドラマありましたもん
ね。あれはやっぱ、うん、あの原始圏の初代の、
うん、
ほぼ一巻丸まんま、
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、
もうやっと、あ、やっとよかったって思いましたし、荻、うんうん、上さんめっちゃ好きだったから余計に
最初そうなるってね、荻上さん出てきた時思わなかったですよ ね
思わなかった
全然、
うん、あんまりそのどっちかっていうとマダラメとサキちゃんの、うん、はいはい、そういう一方的片思いに主軸を置いてたから、
うんうん、
結構荻上さんっていうのは後半出てきて格になったキャラですよね。
カラッと変わりましたからね。
出れてから可愛かったね。
ったっすね。あのデートのシーンとかたまんなかったっすね。
あ
れなんだっ
け、あの動物園行って象がなんか、はいはい、象を見てデカさに興奮しちゃっても、はい、可愛かったな。で最初の頃まだちょっとこう扱いづらいとこもあるんだよね、
はいはい、
笹原くんにとってはまだ、はい、でもだいぶこう例えば3年4年くらいになったらもう完全にも
う
物分かりのいい女の子になって成長者ですな、
はい、
あれは
現時点であれはなんかもう今長く付き合ってるからだろうなみたいなのがいっぱい見れて、う
ん、で後々なんかその漫画家と編集者の立場としてみたいなんでちょっと喧嘩というか
ギ
ズギズするみたいなところもいいですよ、ね、
あれなんかイチャイチャだよイチャイチャだよイチャイチャだよごちそうさまって
、はい、
はいはいはい、確かに、うん、あれは
あれいいです
ね、うん、僕はまあ、皆さん分かるところだとあれですかな、カードキャプターさくらの、
はい、
さくらちゃんとシャオランくん、
なるほど分かりますよ。
僕はもう初めその少女漫画なのにこんなキュンキュン来ちゃって、
はいはい、
当時男の子ってやっぱり少女漫画とか買うの、
はいはいはい、
ためらったりするんですけど、ね、これはあのアニメの最終回見て全部買いました。
はいはいはいはい、はい、
ぐらい最後の締め方のねこの告白のところが。
アニメの最後って原作とほぼ一緒だったっけ？
確か一緒ですね、
かな、
はいはいはいはい、おそらく。いやーでもすごい、もうシャオランくんが途中からめちゃくちゃ可愛くなってくるでしょ。
わかる。
あの編が、うん、桜カード編でしたっけ、
うん、
あの途中から変わってからの可愛さがちょっと半端じゃなくて、
はいはいはい、俺初めてオフィシャルで客前で好きな男の子行ったのはシャオランくんだ俺の中のオフィシャルで人前でちゃんと、
はいはいはい、
うん、お金を取るライブで公演した
ただあのカードキャプターさくらは、うん、あのリアルタイムで見てた人はちょっとトラウマある人がいるらしくて、
ほうほう、
あの録画当時ねその普通に録画してた
らあった、
大相撲のなんか優勝決定戦かなんかが伸びて5分ぐらい撮れてなかった最後の、
はいはいはいはい、
だから肝心なところが撮れてないっていう人がね、
はいはいはい、
結構難民が出てたんですよね、
はいはいはいはい、
NHK はありますねたまにね、高校野球とかやったりとかで、う
ん、まあ、だから当時なんか VHS で撮ってるからさ、本当心配な時はもう
あの多めに
多めに撮ったりしてたもんね。
だから僕はそれをちゃんと多めに撮ってたんで、うん、ちゃんとその告白してからのシーンとかもなんかちょっと
勇者じゃん
優越感に浸れる勝ち組の人だ
心のドヤ顔が見え
るだからでもその最終回までのその途中までのなんかさくらをなんか助けるシーンとかなんかかっこいいし可愛いしシャオラン君が
俺なんかねもうねさくらちゃんとシャオラン君はね、うん、もうただその二人を見ていたい感じが、うん、俺なんだったらねなかなかやっぱこうさくらシャオラン君の方が、うん、シャオランの方が先に好きなことに気づくんだよ、うんうん、でも言い出せずにさくらはさくらで鈍感な部分もあるから
そうあとゆきとさんが好きって言ってましたね最初
俺本当ね間取り戻そうかと思ったの
泣くほど
本当にとりあえず二人で呼んで、はい、でさくらちゃんになんかあの冷蔵庫ケーキあるから出してとか言って、はい、で俺シャオランに、はい、いや絶対さくらシャオお前のこと好きだから告っちゃえよっていうのをずっと言うっていう妄想をしてた
三平さんの家にさくらちゃんとシャオラン君が遊びに行くっていう、
うん、そうそうそう
パッと見犯罪ですけど
あの頃まだほら若かった20代だったでもダメだ
でもダメ
だすごいモヤモヤもしつつ、うん、キュンキュンもしつつでしたね、
はいはいはい、なるほどね、うん1個原始圏戻っていい、はい、思い出した、
はい、
その2人、
はい、
笹原君と荻、はい、上さんで、はい、もしかしたらこれが最初に荻上さんが、はい、笹原君にを気にし始めたのかなみたいなところがあったのを思い出した、
はい、
あの原グーロ先輩が、
はいはいはい、
あの夏コミで同人誌
を
作る俺がいろんな有名作家呼んでやるからって、
はいはい
はい、作ろうって言われて結構ご利用しできて、はいはいでちょっと断れないような空気だったんだけど、うん、確かその時笹原くんが会長で、
はい、
それを断るの
よ断る、
うんうん、その時のなんか荻上さんの表情が、うん、見直したみたいな感じの表情だったのを今思い出した
なるほど、
うん、細かい表情見てますね
やっぱほら同人物はそういう心の機微が勝
負同人物
はいはい、
はい、
じゃあ次私、
はいはいはい
これね僕、まあ、僕好きな作品でデュラララ
なん
です
けども、はいはいはい、
デュラララってやっぱりちょっと不女子の方がね好きっていうのがあってでまあ公式的なその男女カップリングはもちろんあるんですけどもどっちかっていうとこう男っていうのもこう好む、
うん、
あの好まれる風潮があるんですが、
はい、
僕個人的にはですねあの平和島静雄という、
うん
まあ、金髪のサングラスかけたバーテンの格好してる、は
い、なんかめっちゃ強い人
そうです強い人がいてでそれとそのデュラハンのセルティっていう2人の関係性がすごい好きなんですよ、
うん、
セルティはシンラっていう、まあ、恋人がいるんですけども、うんはいはいはい、結構そのなんていうのかなその静雄っていうのがセルティにはものすごいこう信頼感というかものすごく仲がいいんですね、うんうんうん、でなんかほんとちょっとやんちゃだけど姉には素直な弟とそれを心配する姉みたいな構図ができてて俺結構ねそのデュラララハマってすぐはまあピクシブとか見た時に一番その探したのはこのシズセルっていうちょっとマイナーな組み合わせだったんですよやっぱシズオはそのイザヤっていうのとのそのいわゆるカップリングが多かったんだけどでセルティはセルティでシンラっていうのがあったんだけど結構この2人好きだっていう人のそういうなんかイラストがあってシズセルっていうジャンルでですね同人誌まで行くと少なくなるんですよやっぱ、
うんうんうん、
ただピクシブ時では結構数があってすんごく好きだったんですよねこれ
でその恋愛動向というよりは そういうなんかちょっとした接点の
そういう感じの、
ね、なるほど、
うん、なんかねで原作読んでてもそんな感じがすんのよ、
うんうんうんうん、
なんか例えば静雄っていうのはちょっと切れやすかったりもするんだけれども、うん、セルティに関して全くそんなことがなかったりとか、うんうん、もうそういうのがあってねちょっとこの2人はそういうちょっと疑似姉弟みたいな感じのでね、
はあはあはあ、
で、まあ、片やデュラハンで、うん、でも片やそういうちょっと人間常人離れして化け物と言われてしまうようなパワーを持ったっていうので、うんうん、その分でのシンパシーもあるんじゃないかっていうすごく僕はこの二人をですね推してるわけですね、はいはい、デュラララ
じゃあ私、
はい、
これは、
はいはい、
ちょっとアニメというよりまあちょっと、まあ、OVA にはなってるけどっていうやつなんですけど、
うん
うん今日から俺はの三橋とリコ、うん、
はいはいあれ昔サンデーでやってた
やってた
いわゆるちょっとヤンキー漫画
ヤンキー漫画、
はいはいはいはいはいはい
後に天使の
天使の子の名前、ね、天使の子の名前、はい、あれはまあアニメ化されました、
うんはいはい、
これがねすごいまあすごい好きな漫画なんですけど、
うんうん
まあ、不良漫画なんですけどもまあギャグ漫画としても
優秀な
やつで、
はいはいはい
はい、でたまにこいつらがイチャイチャする
とこが
実際まあ 最終的にも別にくっつくっていう描写はないんですけど、うんうん、でもまあ一応お互い絶対好きだろうっていうのがずっとあって、うん、でまあ不良で嫌なやつっていうその主人公なんで、なんかその女の子を心配するとかもかっこ悪いからしないとかなんですけど、はい、なんかあったらもうブチギレて助けに行くとかもうほんまもう分かりやすい王道のなんかそのなんて言うんでしょうね、もう出れもたまにしか出ないような感じなんですけど、うん、もうそれがもう見ててたまらなくて、もうだもう当時読んでたんなんて僕多分小学校中学校の時に読んでたもんなんで、
う
ん、
俺高校くらいだった
もん、はい、うん、もう好きっていいなよってずっと声変わり前にもうな
ーよーっって声変わり
もしない時に
もういや気
持ち潰せーってもうずっと読んでましたね。
はー、今日から俺は確か兄貴の部屋に単行本置いてあって、あ、僕不良者結構あのいじめられてた経験があるんで、ね、あまりダメなんですけど、はい、でも今日から俺はね、うん、あの全然ギャグもあるなんで、そうそうそう、
ギャグ漫画として優秀ですね。
そうですね、結構俺もヤンキー漫画はねそんな読んでこなかった。俺の世代だとビーバップとか、
はいはいはいはい、
ビーバップとかもあんま読んでなくて、俺やっぱ好きなのって小爆とか、はいはい、そういう感じだとやっぱギャグとうまく人情ものが入ってるのが好きだったん
で、そこでちょっとラブコメもあって、で、ね、でコメディーがないラブみたいなのもある、はいはい、ますよね。
え、そのカップル的にはヤンキー同士？
ね、最終話で実最終話手前ぐらいで実は元ヤンキーやったっていうのが分かるぐらい。
それまでは割と普通の子と、
まあ、ちょっと変な子っていう、一応その道場の娘なんで力は強いんですけど、
うん、あ、なるほどね、はいはい、
あれはいいですね。
あ、じゃあ同じちょっとリコっていう名前つながりで、
あら、はい、名前つながり、
あのラブラボのリコとナギくんの、だからカップルではないんですよ、ね、
はいはいはいはい、
まだだからもうお互いをこう意識し合ってるのに全然こううまくいかないやきもき具合が見ててたまんないですね。
やっぱやきもきしたいんですよね。
そうですね。で、まあおそらくくっつくんだろうなっていう安心のもと、もやきもきしたいですね、まあ、
それ、その、それ
なるほど、結末はもう見えてるけれども、うんうん、あっち行ったりこっち行ったり
して、そうそうそうそう、だからあの他の恋のライバルとかが出てきてほしくないんですよ。
ああ、なんかわかる、なんかわかる。
でも、うん、ラブラボっていうのはもうなんとなくこの人、この男の子とこの女の子っていうのが見えてて、でそこがちょっと思い違いでちょっと言葉のすれ違いみたいなので離れるけど、うん、ライバルとか出てくるんじゃなくて結局なんか、うん、みたいな感じの方がいいんですよね。
はいはいはいはい、はい。
でしかもこのリコっていうのが男前で、うん、でナギくんっていうのは結構見た目ちょっと可愛
い
ところもあるけど、実際にはナギくんも男らしいところあって、うんうん、リコちゃんも可愛いところもあってっていうのがね、もう見ててたまんないですね。ニヤニヤしちゃいます。
今もですよ、見てなくてもですよ。
いやいや、どんどんニヤニヤしていこうよ。
わかります、わかります。
はいはいはい、そうね、はい、とりあえず今日こんな感じ。
マジですか？
基本的には。
あー、そっか。
エンディングでもう一回し行こうか。
サクッと。
サクッと行きましょう。
サクッと回せるやつ。はいはい、
じゃあとりあえずですね、はい、一旦、あの、もしかすると、時間によっては延長戦があるかもしれないですけど、はい、一旦ここで、今回の企画は終わります、はい。で、まあ皆さんもね、あの、ラジオを聞いてる人で、まあ好きな男女カップルいたらですね、うん、どんどんあの、メールで送ってくださればと思いますんで。はい、ということで、今回の企画はアニメ好きな男女カップルを語ろうでした。はい、ということでですね、はい、もうちょっとこう語りたかったですけれども、
そうですね、
ちょっとお時間のね都合ということでね、
長くしても申し訳ないのでね、
そうですね、
そうですね、
まあ個人的には2時間くらいやってもオールナイト日本世代なのでラジオと言ったら2時間みたいなところ で、まあ今回ねまだまだちょっとね、はい、まだまだこれからのラジオですから、
はい、
あとですねメール来てます、
はい、ああよかった。
ですねこちら、20歳ネームアルパカ肉さん、松崎さんが女性の腹筋について話をされていましたが、
はいはい、
オールラウンダー巡る、という総合格闘技をテーマにした漫画が最近までイブニングで連載されていました。この漫画には女子選手も出てくるのですが、神谷真希ちゃんでいいのかな、神谷真希ちゃんという180センチの女子高生キックボクサーが出てくるのですが、うん、この娘が、すごく僕のタイプですと。
いいよいいよいいよ、そういうのどんどんちょうだい。
そして、腹筋がよくわかる画像を添付させていただきます、いかがでしょうか。コミュニケーションにすぐ手と足が出てくる女性キャラは甘えられている気がしてなんか好きです。 腹筋云々は置いたとしてもこの漫画がとても好きでアニメ化してくれないかなと夢見てますということでですね、はい、その、表紙になった時
のイブニングの表紙になった時、ああいいですね、
かわいい、
はい、そうですね、こうショートカットで短い髪で、うん、腹筋割れてますね、これは
割れてます。でその衣装というかなので、その短パンで、
はいはい、いわゆる総合格闘技の女子選手のなんか、はいはいはいはい、コスチュームっていう感じで、
これみんなが好きな要素入ってません？
入ってます、
腹筋だし高身長だし
180センチ僕好きですよね、うん
うん、はい、僕も好き
で、格闘技やってますし、
はいはいはい、
みんなの理想が
ここに完璧ですね、
すごいね
俺たちの思いが、
ね、具現化したキャラクター
キメラかもしれない
もう完結してるんですね。
そうですね。
あ、そうなんだ。
作者がですね、遠藤弘樹さんという方でですね、はい、あのアフタヌーンなんかではですね、昔エデンという漫画を書いてたり、あと最近の新連載ではそのアフタヌーンでソフトメタルヴァンパイアという作品書いてて、僕ねたまたまこの原始圏がこの間最終回だった
ので
、久々にアフタヌーン買って、で、たまたまそのソフトメタルヴァンパイアがね確か第1話が載ってて、で、すごく面白くてなんかツイッターに書いた記憶ありますね、はいはいはい、遠藤弘樹さんの、はいはい、
なんか僕格闘技やってる女の子もだから腹筋好きだから好きで、うん、はい、あのエアマスターとかも好きだ
った、ああはいはいはい、エアマスターの子もでかかったから
でかいですよね、
そういう、あ確かにちょっとチェックしてみます、
うん、
本当に
ラウンダー巡る、
はい、
はいはい、
本当にチェックしてみます
イブニングってことは講談社ですね、
そうですね、
はいはいはい、そうか、アフタヌーンも講談社だから講談社系の方
ですね、
う
ん、
はい、あとですね、こちらは、ツイッターで拾ったものなんですけれども、ときめもトーク、
うん、あー、はい、
結構好評だったみたいな、いろいろつぶやき見かけたんですが、はい、こちら初代ときめもで、うん、一番ぐさりときたのは、うん、嫌われてる状態でのダブルデートの如月さんのセリフ、一人で乗ってくださいでしたなんか覚えてるよ、覚えてる、ダブルデートあったよ、
ダブルデートありましたね、
で、まあ、女の子と男の子でカップルで別れて、うん、なんか乗り物乗るんだけど、多分まあ如月さんだけじゃないと思うんだけど、うん、あんまり好感度上がってないと、
うんうんうん、
一緒にあれ乗ろうよと、はい、一人で乗ってくださいってやる、確かにそんなお前だったらここ来る前に断れよとかちょっといろいろこういろいろ思ったりもしましたね、
まあ多分当時だならではのこの雑な断られ方というか、多分今もうちょっとちゃんと、
多分そうですね、もうちょっ
と、ね、
今のほら、僕ら含めて今のオタクは打たれ弱いじゃない、
いや、はいはいはい、
こんなのこんなの炎上します、ね、今こんなこと言われたら炎上
します、多分そうですよね、
そうですよ、
ときめもって確かあれですよね、コナミの五十嵐さんが作ってて、
はいはい
はい、その人も後々悪魔城ドラキュラシリーズばっかりを手掛ける人なんで、
へ
ー、お
ー、しかもそこで確か結婚してるんですよね、ときめも作ってた時に同じコナミの人と結婚したとか、
はあ、伝説の木の下で伝説の悪魔城で羨ましい限りですが、はいはい、まあ、こんな感じでですね、はい、いろいろ、メールやメッセージを読んでいくんでよろしくお願いします、
ありがとうございます、
ありがとうございます本当、
まあ、そういうのも含めて、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めてます、このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると、我々大変嬉しいですと、感想はハッシュタグそしてひらがなで二次祭、この番組で今日のように拾うこともありますが、ツイッターに関しては、お名前は明かしません、
はい、
そしてメール募集、こちらもですね、まあ、普通歌何でもありですね、もう感想質問好きだからアニメ話、番組の感想などなど、こちら送ってください、そして、定例コーナー嫁よ俺色に染まれでは、こちら嫁に関する質問を募集してますと、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーやりますと、まあ、嫁に関する質問に我々が即興で答えていくという、
はい、
そういうコーナーですね、はい、そして、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等への、二次元再退社の夜 夜としての出演依頼、そして、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局、もろもろありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください、アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、もう何でもいいから連絡欲しいですね、
とりあえず、
はいはいはい、ね、なんかもう本当に
聞いてるよって、
そう聞いてるよって、その一言だけでね、
そう、俺ら3人で喋ってるだけじゃないよ、
そうそうそう
聞いてる人いるよっていうのだけ
だってこれ聞いてる人いないんだったら 放送する必要ないですから普通に飲み屋で、
はい、こんな朝早く集まる必要ない
よ、ね、ないですからね、はいはい、そんな感じでですね、はい、ということで今回は、まあ、朝10時集合ということでやっております、はい、そんな感じの、第38回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
カップルね、そうね、
もう一組
いい、もう一組くらい行きたかったもんね。じゃあ、はい、来週分の A パートで、う
ん、あどっか削っ、なんか削って、
うん、なんかもう僕ら溜まってるでしょ、はい、これ吐き出さないと帰れないでしょ、
は
い、
そうですね、
うん、どうせ日本撮りなんだから、
そうそうだから、あの嫌な人は来週はあの頭飛ばしてください。
もう男女カップルなんて認めない私は男男がいいんだ、僕は女女がいいんだっていう人はですね、
その人ここまで聞いてるから、ね